公民館の輪、今月は辰岡公民館からお送りします。今月はですね、辰岡公民館での取り組みについて伺っていきます。まずは、辰岡自由学校について会長を務められている木下和彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、辰岡自由学校ですけれども、まずはこの立ち上がった経緯というのを教えてください。
平成14年というと翌年ですね、小学校が土曜日も休むようになりましたので、その子どもたちの、まあ、面倒を見る、今でいうコミュニティスクールの前哨戦というか、そういう形で始めたらしいです。今その流れはずっと続いております。当時はですね、子どもたちの勉強の見てやったり、それからの放課後子ども教室の協力をしたり、時には親子料理教室をやったりという形で、いろいろ子どもたちとの関わりをずっと続けてまいりました。その流れは基本的に今でも変わりませんし、今むしろコミュニティスクール、公民館活動の、はい、まあ、補完的な役割をしとるというところでしょうか。
でまたその年によってはやっぱこう子どもさんたちと一緒にどこかへこう、まあ、出かけるというか、辰岡地区内をこう探検するみたいな、はい、そういう機会はあったりするんですか。
そうですね、今一番のメインはね、小学校の遠足なんですけども、ここでは丘の道しるべ探索と言ってますけども、はい、この本が出たんですね、丘の道しるべという、その本の中にコースがございましたね、はい、そのコースを1年から6年かけて回るという、そういう遠足があるんです。それのに一緒について行っていろいろなことを説明したり、そんなことを重点的にやっておりまして、これが一番のメインのあれかしらね。
あ、そうですか、はい、そうするとこの丘の道しるべ探索では木下さんはどういうことをこう、はい、子どもさんたちになんか教えたりしてるんですか。
はい、私はね、古墳の会の会長も務めておりますので、6年生が辰岡の古墳巡りをやるんです。はい、ですからそれの道案内人と説明をしておりますが、はい、うん、それをずっともう10年ぐらいやっておりますけどね、6年生対象に、ですから自由学校の会員が手分けをして1年生から6年生までの案内とか世話役、説明員、そんなことをずっとやっております。
ああ、そうですか。じゃあいろんなところにまあ古墳がこう残っていたりしますので、またちょっとこう古墳のことについては今日はもうお一方、はい、お越しいただいているので、まあ、その方にお話伺うんですけれども、そのやっぱ古墳を前にして子どもさんたちにいろいろと歴史だとか、まあ、特徴だとか、うん、そういうのをこうお話しされると思うんですけど、どんなことをこう伝えていって、またこう子どもさんたちにはこう感じてほしいなというふうにお考えですか。
うん、まあですね、もう1500年前にですね、辰岡に、140も古墳がございましてね、はい、それが、まあ、基本的に今でも残っているのが多いということでね、前方後円墳だけで9基あるわけですね。
そうですか。
はい、飯田市の中で一番多いんですね。まさに古墳の中心が辰岡だったということで、お前たちの先祖はそんなにその偉かったんだぞということを子どもたちにね分かってもらう、いうこと、それから1500年も続いた古墳をね、今後もぜひこのままで残しておきたいで、君たちにも頼むよと、そういう気持ちで子どもたちに伝えております。
ああ、そうですか。まあ、もう携わっても10年以上ね経過してるっていうところでは、その時6年生だった皆さんっていうのはもう20歳以上になっているわけですので、どうですかね、そういった皆さんとなかなか会う機会っていうのはなかったりするん
です
か。
それでね、はい、成人式がありますでしょう。成人式やる前時には、はい、地元の成人の皆様で実行委員会を組むって言うんですね。その実行委員会の皆様が小学校6年の時に古墳巡りをしたからって言って、はい、懐かしがってちょっとその古墳行ってみるかっていう、そういう年代がいくつか何回かありましたね。
あ、でもそういうのやっぱ嬉しいですよね。
そうですね、そうやって少しでも記憶に残っとってもらってね、大人になって地元で活躍しだした時に、子どもの頃のことを思い出して、古墳のことを少しでも考えてもらえれば、はい、私どもはそれで十分かなと、そんなふうに思ってますけどね。
いや、素敵なお話ですね。ここまでは、辰岡自由学校のことについて、辰岡自由学校の会長をされています 木下和彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
6月というとやはり辰岡地区では古墳祭りが行われるんですけれども、改めてこの古墳祭りについて古墳の会にも、所属されております下平隆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桐林の双子塚古墳はもうあまりにもこの辰岡地区の中では有名なのかなとは思うんですが、その双子塚古墳の周りで行われているのが古墳祭りだったりするんですよね。
そうですね、もともと古墳を保存しようというそういう機運を作って住民の皆さんが手伝いをしようとしたんですが、やはり人を集めるということは非常に難しいですよね、
はい、
したがってその人集めの一つとして古墳祭りをして、うん、地域の皆さんに古墳の理解を得ながら地域の皆さんが実際に自分たちが手を出して保存活用していこうと、そういう機運を盛り上げるための、
うん、
お祭りということだと思います。
例年はどのようなことをこの古墳祭りで行っているんですか？
最初はやっぱり学習ですね、古墳についての学習だから現地で、見学をしながらお話を聞いて、皆さんが理解をしていくと。最初は大人が本来の対象だったので、子どもに大人がついてくるというそういうスタイルの中でいくと、今度はだんだん子どもがね中心になっていくという逆の形ですね。でお祭りそのものはどういうことかというと、本当はね、はい、平成16年に大座古墳というのが時又にありまして、
はい、
それを、島の地区の公園に移設したんですよね、
はい、
でその移設にあたって、地域の皆さんに非常に手伝ってもらった、
うん、
子どもから大人までみんなで手伝ってもらって出来上がった。でその完成祝いに、古墳祭りを最初はしたんですね、
はい、
でそれから数年経ってから後に塚原で今言ったように住民の意識高揚ですね、意識高揚を目的としたお祭りにスタートしたと、こういうことですね。
うーん、
今は子どもを中心に埴輪を作って野焼きをして、
うん、
曲頭を作るとか、あるいはトンボ玉を作るとか、火起こしを体験するとか、中心的には子どもにそういうことをしていただきながら、大人には古代食を食べてもらうとか、そういうことでは住民の意識を高揚させようという、うん、そういう取り組みをしているんですね。
辰岡地区だけではなくて他の地区にも現存するその古墳があるわけですけれども、辰岡地区にはこれだけ立派な古墳が今でも残っているっていうことを多くの皆さんにもこうやっぱ知ってもらうというそんなきっかけにもなるわけですよね、
はい、そうですね、
はい、
そのいい例が数年前に、飯田市の古墳群が、国の史跡に指定されていますね、
はい、
でそのきっかけは双子塚古墳のとこから始まっていると、国の指定をしていこうという雰囲気が教育委員会に伝わって飯田市が動いて、それが、今言った国の指定、ね、につながったというふうに思ってます。ですから古墳の、保存活用についてね、論議をし手を出し始めてからすでに30年経ちますのでね、
はい、
そういう長い年月の中でのお祭りというふうに考えてもらえると嬉しいと思います。
わかりました、ありがとうございます。いや非常に辰岡中学校のことについても、またこの辰岡地区にある古墳のことについても興味深いお話を伺いました。今月の公民館の輪は辰岡公民館からお送りしました。